房総白浜3日間パート4古希の1年10日もすれば古希を超えて71歳になる。この1年も数えれば日本世界で痛ましい事件が相次ぎ、東日本大震災や中東アフリカの内乱のようにこれからも長く尾を引くのが多い。自分にとっては大きな節目の年だった。70歳代への突入と合わせて、この年、父の寿命を超えた。体の衰えは否めない。血流と血圧の薬を毎晩服用している。大腸がんは数年前に完治したつもりだが、トイレの都度気にしている。この旅から帰ったら、十分に定期検診を受けるつもりである。お迎えが来るまで、まずは体の健康だ。フェロースポーツでのテニスとゴルフ練習は週1で続けている。気力はどうか。中高年の元気が判断材料になる。紀行文、エッセイの数も量もそこそこに続いているから、まあ、よしとしよう。海外旅行をしんどく感じてきたのが気がかりだ。何にせよ、心身の健康があってこその中高年の元気だ。そんなことで、僕にとっては古希の1年間、いくつか挑戦してみた。おおむねこれまでの歩みを引きずったもので、新鮮味に欠けるかもしれないが、なんとかうまくいったのをまとめてみる。一つ、小説魚住共蔵伝。父茂蔵は41年前、僕が会社派遣で米国へ留学する1ヶ月前に69歳で他界した。生前これといった話し合いをした覚えはなかったが、還暦を迎えた10年前に父の一生を書いてみたくなった。一応小説形式で、3つの小話をつなぎ合わせたところで長い中断となった。そこまでをこの中高年の元気に乗せたままにしていたら、4年後にふるさと新宮出身の小説家新宮正春先生から頼りをいただいた。この小説を読んだよ。遺産で先生にお会いいただきたいと申し入れた。2004年4月、その時先生は入院されていて、国分寺の病院にお尋ねしたのだった。パジャマ姿でラウンジに案内してくださり、缶コーヒーで2時間は付き合ってくれたろうか。新宮弁丸出し、笑みを絶やさず。当時の題名、おもろい男の書評になると、膝を乗り出して目つきが変わった。こんな風にコメントくださったと記憶する。題名はもうひとひねりできないかな。少し軽い。登場人物の名前ですが、実物に近すぎる。重いね。濡れ場は書けないでしょう、この名前では。それに、名前もそれなりのがあるのです。会話が足りない。読ませるために重要なんですよ。アラフラ会、木曜島、ケアンズ。現地に足を運ぶと世界が違ってきますよ。 小説技法というか、押さえどころがあるのです。原稿用紙1枚目はサビ、5枚で一節、20枚で一章。なんと貴重な出会い、と喜んだのもつかの間。先生はその年8月に帰らぬ人となった。新宮先生にお会いした直後だ。意を決して文章作成講座に通い始めたのは、講師 M 先生の薫陶よろしく、手におはから小説作法まで、まがいなりに分かりかけてきた。2年ほど経って、僕は長編小説に挑んでいた。今の題名、怪獣の住む行動物語、当時は金森行動物語である。ここで王子との出会いとなる。後で分かったことだが、彼は生徒でありながら、すでに去る大賞を受けていた。50歳前後の寡黙な彼が、僕には歯に衣を着せなかった。この小説原稿を通読して、ど素人が書いた論文に毛の生えたようなものと切って捨てる。そうではあっても、こんな指摘に気分がいいはずはない。嫌なやつが待てよ、と、それから彼に弟子入りを請うた。たまたま僕は大腸がんで入院したが、彼は病室まで2度も押しかけて特訓に及んだ。1年半して僕はもはや息切れ、最終稿のつもりを彼に手渡して数日すると、やっとここまで来ましたね。これからですよ。彼との付き合いは以来途絶えたままである。怪獣の住む行動物語は、それでも少しは手直しして、雑記帳に残してある。小説は僕には無理と、自ら烙印を押したつもりでいたが、古希を迎えた昨年5月、おもろい男をもっと膨らませたくなった。父の寿命を超えて、なぜか畏敬と親しみの念が込み上げてきたことによる。4ヶ月かけた結果、魚住共造伝として、分量も前の2倍以上になり、末尾にふるさと紹介を加えた。王子はこの小説を何と言うだろうか。自分でも満足の出来栄えとは言えないが、これが僕の実力なのだ。古希にしてまがいなりにも子供たちへの家伝にもなる。一つ、新広場、廃人襟好み。昨年9月に長野県のマダラオ高原へ旅した。新潟県との県境で、野尻湖の近くだ。一日は善光寺と東山会議美術館で遊び、もう一日はダリア咲き乱れるコスモス園に寄ってから、バスで少し行った信濃町大和柏原の一茶記念館を見物し、庭園を歩いた。小林一茶の生まれ故郷で、晩年もこの町で過ごしている。記念館で手に入れた小冊子一茶にヒントを得て、松尾芭蕉以降の好きな俳人の句集を作ることにし、ワープロに専念した。一茶の句が500ほどで、芭蕉は1000句近く。 二人に加えて、良寛、武尊、四季、漱石。もう一つの魂胆は、妻の句をここにまとめることだった。彼女、最初は嫌がったが、そのうち協力的になり、十年以上前から、雲取りという句誌に掲載された彼女の句を700ほど拾い集めることができた。有名俳人の句は今も僕の暇つぶしに役立っている。一つ、モロッコ紀行。11月にトラピックスのツアーに参加して、10日間モロッコを周遊した。2年前のエジプト旅行で、アフリカは打ち止めのつもりでいたが、衝動的決断にしては思い出の旅になった。帰って、さて紀行文。古希を意識して、内心充実を期した。かなり時間をかけたつもりだが、振り返ると1ヶ月で仕上げている。僕にしては長編で、総朗読時間2時間25分は、2004年の英国紀行最長朗読にわずか1分半及ばなかった。訪れた名だたる世界遺産に加えて、僕なりの思い出や連想を散りばめた。妻の評価はまあまあだ。一つ、新広場、名演説で学ぶアメリカ。還暦すぎて2002年の中国旅行を皮切りに、結構海外を旅した。アジアでは、ベトナム、カンボジア、タイ、シンガポール。その他は、イギリス、フランス、イタリア、イベリア半島のスペイン、ポルトガル、バルカン半島諸国、中欧、東欧、北アフリカ。まだこれから行きたい国々が控えている。北欧、ベネルックス、アメリカ西海岸、オーストラリア。海外旅行の醍醐味で、僕の隠れた楽しみは、現地の人々との身振り手振りの交流だ。つけ焼き刃の現地語をメモ帳に詰めて出発する。これがすこぶるものを言うこと、論を待たない。ただ、国際語、英語をもっと勉強したい気持ちが、旅行に比例して言いました。高校時代、たまたま成績が良かったことに気を良くして、英語にのめり込んだ。英語教師を目指して大学受験に挑んだが、入学するや、英語はおろか、学問への情熱が冷めて、無為の4年間を過ごしてしまった。それでも昔取った杵柄が多少は評価されたが、米校では会社派遣で米国のペンステート大学に1年間留学し、40歳から4年間家族帯同でニューヨークに駐在した。駐在は脳梗塞にかかってあっけない幕切れになり、数年して米校ともお別れした結果、以来20年以上、英語とは無縁だった。その英語も、僕のは英文法を本意で、英文解釈主体の昔流受験英語だ。足して5年の米国経験に関わらず、波の英会話には程遠い。だからあの頃のレベルといっても、 内心じくじたるものがある。加えて、ぼきゃ品の嘆き。本当にすっかり単語を忘れた。熟語、慣用句はもとよりである。妻と海外旅行行くたびか。英語熱というよりも英会話熱に目覚めて、叙述のごとく学習を開始した。話す方は、つっかえ焦りでイライラしながらも、ジェスチャー入りでなんとか。問題はヒアリングだ。会話をしていて分かった気がする時もあるが、テレビの CNN や英語の映画はもとより、昔バイブルのように使ったアメリカ口語教本の音声がほとんど分からない。なぜだ？ボキャ品にもよるが、スピード。名演説で学ぶアメリカの2冊が、僕の悩みの克服に救いの手を差し伸べてくれていることに相違はない。阿吽の呼吸とか、目は口ほどに物を言うとか、わかるだろ、僕の言っていることがある意味、日本の現状ではないか。言葉の文化で遅れていると言わないまでも、一方、欧米ならずとも日本以外では、言葉で相手に分かってもらうがコミュニケーションの原点のように思える。特に演説は、力を振り絞って情熱をぶつける演説者は、信念と気迫に満ちて身を張っている。相手たる聴衆はどうか。大部分が一般大衆で、人種や宗教をことにする場合も多い。その一人一人が真剣に耳を傾けている様子がリアルに想像できる。言論による心の触れ合いと葛藤を感じる。もし演説に難解な言葉や言い回しがあれば、大衆の共感を呼ぶはずがない。その自己満足がゆえに、大衆に背かれるという墓穴を掘ることにもなりかねない。だから、演説のほとんどは、容易な言葉と言い回しでなされている。そう信じて、単語も表現もスピードも、この二冊に託しよう。そう判断した。問題は僕の向上欲に対する現実と向上曲線と持続力の乖離だ。まずは2冊に集約された演説エキスのすべてをワープロし終えた。付属の音声 CD を繰り返し聞き、真似をしながら朗読練習を重ねた末に、自分のパソコンには総計4時間分の僕の朗読入りで自分用の教材が詰まっている。著作権絡みの演説は公開を遠慮し、全体の半分ほどを新広場に掲載してある。飽きっぽいというか、熱しやすくて冷めやすい僕のこと、息切れしないように、これからマイペースで英会話向上に努めるつもりである。今月13日から日本縦断の旅11日間のツアーに参加する。本土最先端の神崎花、最南端の佐田岬、最東端の納沙布岬、最北端の宗谷岬、おおむね鉄道で駆け足することになっている。古希を越えて初めての遠出だ。 かえって気候分をものするとすれば、それが中高年の元気の新しい童貞の門出となる。僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる。高村光太郎。とまではいかないし、伸びやかな気力を支える心身とも万全とは言えない。が、楽しみだ。被災地の皆さんと心を一緒にして、前を向いて僕の歩幅で前進したい。小話集第45話、房総白浜3日間、終わり。